議会だより愛川、令和4年7月15日発行、第174号です。音声版議会だより愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは、議会だより愛川、令和4年7月15日発行、第174号をお届けします。編集発行、愛川町議会、広報校長常任委員会、郵便番号 243-0392、神奈川県愛工郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、046-285-6927 直通。責任者、議会議長、渡辺元井。年4回発行。議会メールアドレス。議会、gikai@town.tow.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp。町ホームページ。ホームページアドレス。http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/。議会だより愛川のホームページの QR コードがあります。この CD の収録時間は、およそ70分です。総ページ数は14ページです。判例。この CD の階層はレベル1です。それぞれの記事の写真は省略します。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。判例終わり。目次、表紙、1ページ。2022愛川町議会第2回定例会。人事議案、専決処分の承認及び条例議案。専決処分の承認及び補正予算。条例議案、2ページ。補正予算、事件議案、個人総括質疑。町色アプリの紹介、3ページ。令和4年第2回定例会、議決一覧表、陳情、4ページ。一般質問、加谷隆之議員、5ページ。鈴木真一議員、山中正樹議員、6ページ。安倍隆之議員、岸上敦子議員、7ページ。たまりまさる議員、小林恵子議員、8ページ、井上博明議員、熊坂貴則議員、9ページ、馬場司議員。令和3年度、政務活動費収支報告、10ページ。第24回議会クイズ。第23回議会クイズの答えと当選者。令和4年度、町村議会、議長、副議長、研修会、議会用語解説、11ページ。第9回、町民との意見交換会を開催、住民目線による様々な提言、12ページ。その他の主な意見、要望等要旨、次回定例会のお知らせ、13ページ。愛川ほっこり写真館、編集後期、14ページ、目次終わり。教師説明。今では貴重となった放浪看板。昭和の時代には、いろいろなお店の軒下に、 放浪看板が取り付けられていました。この看板を見ると、どこか懐かしい感じがします。風と熱、咳と痛みにプリドミン。皮膚病、虫刺され、初期炎症、ソユ、評判の良いソユ家庭薬。2枚の放浪看板があり、町巡り、お宝探し昭和の面影、見つけた、とあります。表紙説明終わり。2022愛川町議会。令和4年第2回愛川町議会が5月17日から27日まで会期11日間、本会議開催日4日間にわたり開催され、人事、条例及び補正予算など24件の町長提出議案を審議し、全議案を可決するとともに、請願1件及び陳情2件を審議しました。第2回定例会。令和4年第2回定例会日程。月日、曜日、会議名、主な内容の順に読みます。5月17日火曜日、本会議。請願、陳情の委員会2区、町長提出議案の説明、質疑、討論、採決、町長提出議案の説明のみ。19日木曜日、本会議、一般質問6人。20日金曜日、本会議、一般質問4人。23日月曜日、総務建設常任委員会、付託案件の審査、所管事務調査。24日火曜日、教育民生常任委員会、付託案件の審査、所管事務調査。27日金曜日、本会議、町長提出議案の説明、質疑、討論、採決、付託案件の審査結果の委員長報告、質疑、討論、採決。人事議案。固定資産評価審査委員会委員の選任、賛成全員。任期満了に伴い、新たに次の方を選任することに同意したものです。美馬瀬在住、吉川雄二氏。農業委員会委員の任命、賛成全員。任期満了に伴い、次の11名の方を選任することに同意したものです。半原在住、総留智和氏。隅田在住、諏訪部盛人氏。美馬瀬在住、田村五郎氏。中津在住、落合貢美氏。中津在住、馬場陽一郎氏。田代在住、小島良一氏。美馬瀬在住、加藤和夫氏。隅田在住、篠崎昌司氏。中津在住、斉藤松雄氏。中津在住、足立原実氏。中津在住、鈴木修一氏。専決処分の承認及び条例議案。愛川町国民健康保険税条例の一部改正。賛成全員。地方税法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額が引き上げられたことから、所要の改正を行った一部改正条例について、先月処分を承認したものです。施行期日、令和4年4月1日。先決処分の承認及び補正予算。 令和3年度相川町介護保険特別会計補正予算第3号、賛成全員。本年3月定例会において、介護保険給付費の伸び率を考慮し、増額を行いましたが、令和3年度の最終支払額を確認したところ、居宅介護サービス給付費が想定を上回ったことから、不足分を増額するため、専決処分を承認したものです。補正額の詳細は、歳入・歳出予算の総額に、歳入・歳出それぞれ832万8000円を追加し、歳入・歳出予算の総額を31億9592万8000円としたものです。令和4年度、相川町一般会計補正予算第1号、賛成全員。住民税非課税世帯及び家計急変世帯に対し、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金、全額国庫補助金を活用を給付する事業において、対象世帯からの申請に応じて速やかに給付できるようにするため、専決処分を承認したものです。補正額の詳細は、歳入・歳出予算の総額に、歳入・歳出それぞれ1億3840万円を追加し、一般会計の総額を136億1040万円としたものです。条例議案。相川町議会議員及び相川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正。賛成全員。公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動の公費負担限度額が物価の変動等により引き上げられたことから、町の選挙における公費負担限度額についても引き上げをするため、所要の改正を行う一部改正条例を可決したものです。施行期日、公布の日。
補正予算。令和4年度相川町一般会計補正予算第2号、賛成全員。歳入・歳出予算の総額に、歳入・歳出それぞれ1億3715万5000円を追加し、一般会計の総額を137億4755万5000円としたものです。主な内容は、新型コロナウイルスの4回目のワクチン接種を実施するため、集団接種会場の問診医師への謝金や、看護師業務委託料などを見込んだ費用です。令和4年度相川町一般会計補正予算第3号、賛成全員。歳入・歳出予算の総額に、歳入・歳出それぞれ2366万3000円を追加し、一般会計の総額を137億7121万8000円としたものです。主な内容は、コロナ禍やロシアによるウクライナ侵攻などの影響による物価高騰に伴い、低所得の子育て世帯に対する生活支援として、児童1人当たり5万円を給付するための費用です。事件議案。財産の取得について、人海収集車購入、賛成全員。取得価格、811万2484円。納入者、株式会社モリタエコノス神奈川支店。納入期限、令和5年2月28日。小学校給食用食器購入、賛成全員。取得価格、839万 2065円。納入者、有限会社座間厨房。納入期限、令和4年10月28日。高規格救急車購入、賛成全員。取得価格2172万5000円。納入者、神奈川トヨタ自動車株式会社、特販部。納入期限、令和5年3月7日。高規格救急車、救急資機材購入、賛成、全員。取得価格、1644万5000円。納入者、株式会社和光商事。納入期限、令和5年3月7日。損害賠償額の決定。施設管理の瑕疵にかかる損害賠償。賛成、全員。損害賠償額、46万1032円。ちょうど、半原206号線の道路下にブロック擁壁を支える基礎部分の表土の一部が劣化したため、ブルーシートをガードレールに結びつけ、基礎を一時的に養生していました。ところが、そのブルーシートが強風にあおられたことにより、重しとしてつけていた土のうが持ち上げられ、自宅に駐車中の相手方車両に落下し、損害を与えたため、本庁の義務に属する損害賠償額を定めたものです。工事請負契約の締結について、令和4年度、平山下平線第一校区改良工事、賛成全員。請負契約金額、9919万3600円。請負契約の相手、鈴木土建株式会社。後期、本契約締結の日から令和5年3月31日まで。個人総括質疑。5月27日の本会議では、事件議案を対象に、小林議員が個人総括質疑を行いました。
質疑項目の一部を紹介します。
財産の取得について、小学校給食用食器購入。食器の購入にあたり、今回の材質を選定した理由について、他。町色、アプリの紹介。本庁を含む各自治体の広報誌を閲覧できる無料アプリ、町色でも、議会だより相川をお届けしています。次にある二次元コードから専用ページにリンクしますので、ぜひご活用ください。二次元コードがあります。令和4年第2回定例会議決一覧表。全会一致の議案。議案番号、案件、議決結果の順に読みます。町長提出第29号、固定資産評価審査委員会委員の選任について、同意。町長提出第30号から第40号まで、農業委員会委員の任命について、同意。町長提出第41号、専決処分の承認について、相川町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、承認。町長提出第42号、相川町議会議員及び相川町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について、可決。町長提出第43号、専決処分の承認について、令和3年度、相川町介護保険特別会計補正予算第3号、承認。 町長提出第44号専決処分の承認について、令和4年度愛川町一般会計補正予算第1号承認、町長提出第45号令和4年度愛川町一般会計補正予算第2号可決、町長提出第46号財産の取得について、人海収集車購入可決、町長提出第47号財産の取得について、小学校給食用食器購入可決、町長提出第48号財産の取得について、高規格救急車購入可決、町長提出第49号財産の取得について、高規格救急車救急資機材購入可決、町長提出第50号損害賠償額の決定について、施設管理の瑕疵にかかる損害賠償可決、町長提出第51号令和4年度愛川町一般会計補正予算第3号可決、町長提出第52号工事請負契約の締結について、令和4年度平山下平線第1工区改良工事可決、陳情第3号女性トイレの維持及びその安心安全の確保についての陳情趣旨了承、陳情第4号国民の祝日海の日を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情不採択、意見が分かれた議案、議案番号、議案等の件名、議員名、議決結果の順に読みます。なお愛川の声渡辺元議長は採決に加わりません。請願第1号消費税インボイス制度の実施を当面延期するよう求める意見書を国に提出することを求める請願書、賛成日本共産党愛川町議員団鈴木真一、井上博明、小林恵子、反対公明党井出和美、佐藤理恵、岸上敦子、愛川の声熊坂貴則、たまり勝、令和愛川安倍隆之、馬場司、加谷隆之、飛鳥未来、山中正樹、小島総一郎、木下真紀子、無所属佐藤茂、不採択。陳情、審査の結果機上配布となったもの、受理番号、受理年月日、件名、陳情者の順に読みます。1、令和4年3月18日愛川町の障害者雇用の真髄、法定雇用率の 2.3% よりの増加と3障害分けた雇用と知的精神の枠組みの厳格な定義を求め、障害者雇用の増員を求める陳情、厚木市トビオ2丁目26番8号ベルフラワー202内木亮。2、令和4年3月18日日本の国防の真髄、緊迫化するロシア・ウクライナ侵攻に対しては台湾有事の最悪のシナリオも想定して、日本政府は毅然とした核シェアリング、原発再稼働、ファイブアイズや NATO やオーストラリアやインドとの準同盟との強化を求める意見書を 国に提出することを求める陳情。厚木市飛尾2丁目26番8号ベルフラワー202内木亮。
一般質問。ここはどうなるの？紙面の都合により発言の一部を掲載しています。詳しくは役場などに備え付けてある会議録をご覧いただくか、インターネットでもご覧になれます。なお、第2回定例会の会議録は9月頃に完成予定です。各議員の二次元コードを読み込むと、本会議での質問動画がスマートフォンやタブレット端末でご覧になれます。加谷隆之議員。商店会の街路灯、町管理で LED へ。問い。町内には商店会が管理している244本の街路灯が設置されています。今後はすべての街路灯を LED 化して町で管理することが望ましいと思いますが、町の考えを伺います。答え。電気量やLED 補助、愛好商工会と連携。町長、町では商店会の費用負担の軽減を図るため、電気料等の全額補助に加え、LED 化に伴う一部補助をしています。今後は愛好商工会と連携し、町としてどのような支援や協力ができるか検討を進めていきたいと考えています。中小企業後継者不足解決へ。問い。後継者不足による企業の廃業などは様々な分野で起こっており、中小企業の後継者問題については社会的問題として多く取り上げられています。企業の減少は町の活性化を失い、雇用の減少、法人税の減収など大きなダメージとなります。そこで後継者問題について取り組んでいく必要があると考えますが、町の考えを伺います。答え。県や商工会と連携。支援事業推進。町長。町では、後継者支援事業承継入門セミナーを開催し、税理士による事業承継に係る優遇税制の紹介のほかに、金融機関などによる融資制度や、相談支援機関の案内など、事業承継問題を早期に検討するための支援を行っています。今後も、県や商工会などと連携を図りながら、様々な後継者支援事業を推進し、地域経済の持続的な発展と雇用の確保に努めていきたいと考えています。鈴木真一議員。女性管理職増へ。課題解決の方策。問い。本庁の女性管理職の割合を増やすためには、男性の家事、育児時間を増やすことができるように、働き方を見直す必要があります。そこで勤怠管理システムを導入する考えについて伺います。答え。勤怠管理システム導入に向けて検討。総務部長、業務量の偏りなど適切な人員配置につなげるよう、職員一人一人の就業状況を正しく把握するために、勤怠管理システムの早期導入を検討していきます。パートナーシップ宣誓制度、理解を深める取り組み。問い。本庁でも、本年度からパートナーシップ宣誓制度が創設されました。今後は、学校、企業など一般に向けた啓発活動を行い、性的少数者に関する理解を深めていくことが大切であると考えます。そこで、町の具体的な取り組みについて伺います。答え、性的マイノリティ、講演テーマ検討。民生部長、本庁では、毎年12月の人権週間に合わせて、人権啓発の集いを開催しており、幅広い人権問題の中から特定の問題に偏ることがないよう、 毎回異なったテーマで講演会を実施しています。本年度は、パートナーシップ宣誓制度の創設初年度であることから、性的マイノリティに関係する講演会のテーマを検討していきます。山中正樹議員、半原水源地跡地、新型コロナが蔓延、現状での利活用は。問い、新型コロナウイルスが蔓延したこの2年は、観光の客足が遠のくなど、状況が変化しています。現状における利活用について、町の考えを伺います。答え、地下工作物等の撤去、情勢見極めて慎重に、町長、敷地造成等の基盤整備が必要となりますので、本年度は地下工作物等の撤去工事を予定しています。今後は、現行の計画をベースとし、町の将来を見据えた中で、社会情勢を見極め、慎重に粛々と取り組んでいきたいと考えています。水源地活用の経済効果。問い、平成28年度、基本構想策定から6年が経過しています。これまでの支出と収入、また、これからのイニシャルコスト、初期費用と、ランニングコスト、維持管理費用を合わせた総投資額と町にもたらす経済効果の見込みについて伺います。答え、町内商店の波及、地域資源の相乗効果、企画政策課長、平成28年度からの6年間の累計で、用地取得など、これまでに要した事業費は、およそ2億7100万円。財源は、国、県の補助金がおよそ5割、地方債がおよそ1割、一般財源がおよそ4割となっており、今後の事業費については、およそ16億6500万円を見込んでいます。また、この拠点整備をすることにより、拠点内での売上の増加はもちろんのこと、町内商店などへの波及効果のほか、宮ヶ瀬ダムや中津川等の地域資源と総合的な連携を図り、その効果が相乗的に町全体へ波及することを期待しています。
安倍孝之議員、不登校児童生徒社会性育む支援。問い、不登校児童生徒の人数は年々増加する一方で、集団生活などを通じ社会性を育むことも必要です。そこで本町の不登校児童生徒の支援について伺います。答え、相談指導を行う個別最適な学び、教育庁旧桜台南公民館に開設した相談指導教室絆への通室を促し、基本的生活習慣の改善に向けた相談指導を行っています。児童生徒一人一人の状況に応じたきめ細やかな支援を継続し、個別最適な学びが得られるよう努めていきます。総合的な介護相談窓口の設置。問い、核家族化が進んでいる現在、離れて住む親を呼び寄せて自宅で介護をしなければならないケースも考えられ、その際には親の年金や保険などの問題、住所変更から世帯主の問題等に至るまで広範囲の問題への対応を迫られます。そこで民生部に関する横断的な問題を受け付けできる総合的な介護相談窓口を設置する考えについて伺います。答え、相談ニーズ高まる状況をしっかり注視。町長、今後2025年には団塊の世代が75歳以上となり、高齢者介護に対する相談ニーズがさらに高まることが想定されますので、総合的な介護相談窓口については、地域包括支援センターと民生部各課との緊密な連携の中で状況をしっかり注視しながら、 相談窓口の充実が図られるよう、様々な角度から研究していきたいと考えています。